薬師丸のワクワク旧作ランド2019年8月号。
毎週数々の新作映画が上映されている現代、しかし映画館では過去のあんな名作、こんな珍作が上映されていたりするのです。昭和、特に昭和50年代が大好きな平成生まれ昭和育ちの薬師丸が、京阪神を中心に今現在映画館で見ることができる昭和から平成にかけての作品をご紹介します。
はい、ということで、9月の作品をどんどん紹介していきたいと思います。
はい、現在の日時は2019年8月17日の土曜日ですね。時間は18時40分でございます。私はシネマクティブ2代目カリスマ司会者ペップでございます。
薬師丸です。
では9月の京阪神で見られる旧作をご紹介していただきましょうかね。
はい、でまず9月なんですけど、うん、紹介する前に、
はい、
毎年やってはる、神戸シネマポートフェスがまた9月、今年も9月まるまるしはるらしくて、
うん、なるほど、
はい、いろんなところでもチラシ置いてあるんで、はい、ご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけど、
ね、
兵庫県の神戸アートビレッジセンターパルシネマ、うん、シネマ神戸元町映画館4館で使える、うん、6枚つづりのチケットを販売されて、
はい、
それで映画はもちろん、うん、その近所の新海地や元町付近のグルメもチケット使って、
うん、
楽しめるよっていう、卓球とかゴルフもできるし温泉も入れるいろいろあるんですけど、
はいはい、
っていうのがあって、実はこの、神戸シネマポートフェスに合わせて、
うん、
のフェスっぽい作品もそれぞれ上映されるっていうのが今年も、
ね、
はい、
うん、
来ましたと、
はい、
その上映される作品で旧作ももちろんあって、
うん、はいはい、
まあ、神戸アートビレッジセンターで特集上映が、はい、
うん、
9月14日から9月27日に、うん、映画の発展に貢献した神戸ゆかりの著名人たちというタイトルでですね、
ほうほう、
横山光照、
うん、
高島忠夫、
うん、
横溝正史、黒沢清と、この4名の神戸ゆかりの方々の、関連作品、監督されてるのとか出演されてるのとか4作上映されますと、
うん、
鉄人28号と、
はい、
君も出世ができると、うん、悪魔が来たりて笛吹く明るい未来の4本ですね、
うんうん、おお、なるほどね、
はい、マスト中のマストです君も出世ができるがすごいずっと見たかったんですよね。
ああ、そうですよね、
はい、
これあのよく、
ね、やってるんですけど、
うん、
なかなか見れなくて、じゃこれは高島忠夫さんの追悼上映っていうのも入ってて、うん、
あ、なるほど、
ね、この方灘区の、東灘区の方なんですね、知らんかった、
もともとは
ね、
そうですね、
高島兄弟のお父さんですね。
そうですよね、そうか、もうそういう紹介をしないと、
そう、その、
ね、分からない世代
は知らないので、
あ、そっか、
そのレコードを見て知ったんですけど、
なるほど、なるほど、
はい、君を出世できるはフランキー堺とかと共演したミュージカルで、
うん
うん、スネヌーボーとかでも結構やってたんですけど、なかなか見れなくて、うん、ちょっとここで見れるかなって感じです、
ね、まあ、なんとかこれ時間合えば、
そうですね、
見たいところですが、
横溝正史の悪魔が来たりて笛吹くも見てないので見た、うん、これはあれですね、神戸そのスマが事件解決のキーワードって書いてて、
そうでしたか、
なるほどめっちゃ緊張だと思って、黒さんは明るい未来も見てないので見たいですし、私28号は全然見たことないので、
まあ白黒でしょ、
はい、白黒です、
ね、
64年のミラクル魔術団と海底基地の2本立て、どれか1本だけでもぜひって感じですね。
そうですね、時間合わせてね、はい、なんとかっていう感じしますね。
で次パルシネマさんのこのシネマポートフェス中の旧作といえば、
は
い、9月11から9月18日の E.T. とジョーズとですね、
うん、
先月も言ったと思うんですけど、
うん、
これも、そのチケットを使って見れますと、
同じね、
はい、
あのどこでも使えるチケットを使えば見ることできますよと、
はいはい、ちょチケット2枚だって映画は2枚で見れるって感じですね、
うんうん、
オールナイトも9月22日にされるんですけど、
はい、
それもチケットを使って見れますと。
あ、オールナイトもチケットを使うんですか、
はい、そうです。で今回のテーマは「今宵はゾンビとランデブー」ということで、うん、高慢と偏見とゾンビと、
はい、
ウォームボディーズと新幹線ファイナルエクスプレスの3本だ
と、
はい、あれそうです。新幹線とかあれですよね、まあ、マドンソクがこれで日本でヒットしてたりとか、
ね、ああそうですね、
はい、そう、これでマドンソクを知って、
うん、
めっちゃハマって、うんうんうん、もしももう一回泣きに行きたいなと思いますね。
なるほどね、
はい、
はい、
もう号泣、なんか朝一の会に行って、
新幹線、
新幹線、はい、のそのリアルタイムで
9
時ぐらいとかの会に行って、
うんうん
う
ん、
もう
早いな、
大号泣しながらお昼ご飯を食べた思いがあります。この辺も見たいなと、
うん、
でこれ、パルシネマさんでポートフェス5になるんですけど、
はい、
10月1日から1週間、うん、愛と聖書の旅立ちと、うん、ゴッドファーザーの献立もあります、はい、これはチケット使用外なんですけど、
はい
はい、この間午前10時でやってた日本を、
ね、
はい、上映されますと。でゴッドファーザーは、
うん、
9月30日からサンサン劇場でも上映されます。
はい、おお、なるほど。
なので、まあ、お近くの方、ぜひぜひ。
まあ、午前10時ね、
そうですね、
まあ、なかなか見に行けない方は、うん、まあ、この機会に、
はい、
っていうことですね。
行ってもらえたら。
はい、
ゴッドファーザー、なんか、この間、プーマとコラボとかもしてたみたいで。
プーマ？
プーマ。
あの、スポーツ用
品、ね。はい。なんか、その、ゴッドファーザーっぽい靴、なんかこう、高級な黒地の靴みたいなのとか、
そんなのあるんですか？
びっくりしました。ほんま、つい、一昨日ぐらいに見たんですけど。
めっちゃ最
近、ね、であとなんか馬の胸にワンポイントで馬の首がついてるで背中にゴッドファーザーロゴパンみたいなが出てるみたいで、これですか、
ね、あ、これですか。
高級な靴とかゴッドファーザーオマージュのが出てたりとかして、なんか今でも全然ね、
あ、1万3000円、まあ、そんなに高くないですね。
あ、そうですね、はい、
お、
出てるみたいです。
好
きな方はちょっとチェックしてみてください。
なるほど、はい、あ、いいですね。あ、ゴッドファーザーのロゴがかかとに入ってるんですね。
入ってて、靴のこの高級感、
うんうんうん、
高いソファみたいな、
はいはいはい、ボコボコした感じで、
はい、白もあって、
あ、白もあるんですね、はい、なるほどなるほど。あ、馬の、
そう、馬の首の、うん、ビーチが、そう、馬の頭
の、白の方がええな。
あ、それで T シャツは背中にロゴ入ってて、
なるほど、
が出たそうです。
あ、なるほど、あ、ちょっと見入ってしまいました。後でちょっと見ます。はい、はい、
石山神戸さんですね、うん、チケット使える期間内で9月14日から20日の1週間黒澤明の乱 4K デジタル修復版
あるみたいですね、
はい、と、あの、田十郎純愛ですね、あの中島貞夫監督の最新作の日本立てと、はい、9月21日から27は最近のなんですけど、はい、群中楽園2010年の台湾映画と、うん、
はい、
2017年の放火ユースの日本立てがあります、
はい、うん、これもチケット使えますよ。
使えます、うん、はい、
なるほどね、これは超お得、
ね、しかもランモって見てないのでめっちゃ嬉しいですね。
ね、
あとはそうですね、ちょっと最近の作品になるんですけど、9月7日から13は、うん、2015年のエスコバル楽園の掟と新作の、2018年のボーダーラインソマリア王の日本
で、これね、ボーダーラインっていうで、ね、タイトルついてるんですけど、はい、あのボーダーラインのシリーズではないんですよ。
ベルトロのボーダーラインではない
ないやつなんですよ。ですだから非常にややこしいんで、ね、間違わないようにちょっと注意してほしいんですけど、
は
い、
一応エスコバルもベンチョ・デルトロ主役の、
はい、
麻薬のあれは、麻薬の王様役のやつで、
うん、
これもすごい面白かったので、ね、めっちゃおすすめです。ちょっとこのエスコバルやった時にボーダーラインも同時にやってて、
あ、同時やったっ
け、多分同時期でした。
なるほど、
でデルトロがマイク取り締まりと王とどっちもやってるすごい、
お前どっちやねん、
そう、どっちやねん、どっちにしても怖いなっていう思いがあります。
確かに、
はい、元町映画館は、うん、シネマポートフェス中は、
はい、
9月14日から1週間、
はい、
日本フィンランド外交関係樹立100周年記念 We Love Finland、
100年しか経ってないんや。
そうみたいですね。で劇場版ムーミン谷の彗星、
あ、なるほど、
はい、と、翌週9月21日から27日はカモメ食堂、
お、
はい、日本にありますと。カモメ食堂フィルム 35mm フィルムを出さなので、
ムーミン谷はこれどっちのやろ、字幕なんかな、
あ、どっちなんですね。
超気になりますね。
で、元町映画館ではですね、サイレントフィルムライブボリューム5が9月22日にあって、
ほう、
こちらは、シンクの文字、ピアノの演奏付きの、
ほうほうほう、
サイレント映画をピアノの演奏で見ようってやつです、
ね。なるほど。
日曜日のお昼2時頃開演でやってはりますと。
なるほど。
これは一応あの元映の1階じゃなくて2階のイベントルームなので、
うん、あ、2階の方ね、
はい、詳細は。はいはいはい、ホームページを見ていただいて、
はい、
一応あのイベントとかもあって9月14、22の2日間は、
うん、
西尾博司監督の映像&映画講座とか、
お、
はい、映画撮るイベントとかまあ、パラパラ漫画のワークショップとか、あと気楽館もチケット使えるみたいなんで、
あ、寄席の、
寄席の、
あ、ほんまですか、
は、昼席使えるみたいな、
へえ、じゃあまあ新海地および元町、
はい、
遊び倒せるよっていうことですよね、要はね。
そうです、そうです。で、まあ映画見んでもその、うん、このグルメ見てもらったおかげでめっちゃ多くて、
わ、めっちゃ多いですね。
32箇所、
うん、
で、喫茶店、 定食屋さんとか、うん、吐きだめとかも
エッセイ。あ、吐きだめ、
はい、
吐きだめってね、何って多分これしか聞いてへん人は何を言うとんねんこいつらって思われるかもしれないけど、はい、あの居酒屋さんの名前なんですね。八つの喜ぶためで吐きだめっていう読むんですけど、
とかあとは中畑商店、あの、ああの有名な
ホルモンのね、
はい、ホルモンのとか、はい、
超有名。
あとはあです、ね、古本屋さんの千さん、元栄の
千さん、
はいはい、千さんさんでも、うん、ビールと200円までの文庫本セットで、チケット1枚500円
でできる
っていうのもあったりとか、はい、あとは、港湯も入れますと。はい、卓球場とインドアゴルフ練習場もあって。
インドアゴルフ練習場があるの知らなかったですね。メトロ卓球場はね、もう昔からあるんで。
ずっとありますもんね。
はい、
結構やって、なんか前通ったら普通になんか卓球チームみたいな練習されました
ね。あ、そうですよ、
うん。普通にやってはるんですね。
普通に僕もよう行きました、はい。
インドアゴルフは一応メトロ神戸内にあるみたいです
ね。あ、ほんまですか。
練習場、はい、
まあ最近ね、インドアゴルフの練習場多いですからね。
あ、そうなんですね。うん、とか私はこのカラオケハニーのカラオケ歌い放題がすご
く気になる。え、歌い放題？
そうです、歌い放題、ドリンクおつまみセット。
カラオケハニーってこれあれですか？スナック、カラオケ
バリバリスナックやと思います。
ですよね。
はい、
うーん、
ちょっと気になるな。気になるなと思うんですけど。
いや、これはもうちょっと、
ぜひぜひ。
ぜひお越しいただいて、
はい
はい、
じゃあまあチラシだけでも見てもらえたらもう、
そうですね、はい、多分関西圏の劇場やったら
どこでもある、
ね、あると思いますし、
は
い、
私ももうチケット一応2枚分6000円分買ったんですけど、
おすごい、
はい、これを見てるとすぐなくなりそうやなと思
う。まあね、そうなんですよね。
はい、うん、困ってますという感じで、シネマポートフェスはそんな感じですね。
はい、
はい、神戸他の劇場なんですけど、
はい、
国際松竹、まあ、神戸国際松竹で、
うん、
ちょうど今はですね8月16日から9月15日まで、うん、今日町子映画祭、
あ、1ヶ月もやるんですね、あれ。
そうです、3週間ぐらい、
3週間、
はい、はい、やってますね。これは一応デビュー70周年記念企画なんですけど、まあね、うん、亡くなってしまったので追悼にも、ね、はい、なりますし、はい、で、
まあ、神戸でもやりますよ、
やります、ってことですね。はい、全15作ですね、
うん、
羅生門から悪戦地帯から、
うん、
盆地などなど、
うん、
もう名作をたくさんされると、
うん、
でこれは一応シネヌーボーでも9月21日から、うん、国際松竹終わった後にやります。
うん、
あで国際松竹9月27日から、
うん、
Once Upon a Time in West、セルジオ・レオーネ生誕90年記念で、
うんうんうん、
公開50周年を迎える世紀の巨編、うん、2時間45分オリジナル版日本初公開。
え、日本初公開
だそうです。多分オリジナル版じゃないですかね。
ほうほうほう、はい、なるほど。
です。68年のウエスタン映画ですね。
うん、
これが国際松竹で27日からですね、開始と。で、一応、関西圏ではテアトル梅田、ナンバーパークスシネマ、ムービックス京都でも27からやりますと。
うん、見れると。はい、9月ですね。
9月ですね。はい、9月末からやります。
うん、
で、次ですね、神戸映画資料館なんですけど、
うん、
9月7日、8日
は、
はい、ずっとやってはる新最終章、新東宝ピンク映画ラストフィルム賞、
うん、前も紹介した
いですね。はい、ボリューム3が、後藤大輔監督特集の。上映される日本は、
うん、
喪服の女クール、まあ、これ読むのもちょっとあれですけど、
まあね、ピンク映画
で、ね、息子の
読むのがあれなんですけど、はい、うん、
家族ドラマ、ドラマって言うんですけど、その、の、日本なので、そこ終わった後にトークで、うん、働く嫁と家父長制、ケアと家業の二重役割っていう、現代女性思想運動史研究の方のトークもあると
。おお、そうなんです
ね。すごくないですか、この振り幅がすごいと思って。
めっちゃ真面目なトークになりそうですね。
はい、ですよね、
うん、
このめっちゃピンク映画を見た後にめっちゃ真面目なトークを聞くっていう、その発想がすごいなと思って、
あ、
感動しました。
なるほど、ね、
これはちょっと時間があれば見に行きたいなと、
うん、
ともう一つすごい楽しみなのが、
はい、
9月14、15日に、
うん、
自主っていう自主映画アーカイブ企画を結構頻繁にされてて、ボリューム8なんですけど、今回山川直人の時代、山川直人と時代1978から1983っていうのをやってて、山川直人監督、私あのベリー・ザ・キッドの新しい夜明け、
はいはいはい、
がすごい好きで、
うん、
それが一応この監督の劇場映画デビュー作だそう で、
うん、
でそのビリー・ザ・キッドがクラハル前の自主制作とかの8ミリや16ミリとかを上映されると、
うん、
はい、で9月14日がプラネットプラスワン中崎町の、
はい、
で15日が神戸映画資料館で2日間、うん、また違う作品を大阪神戸で、
はいはいはい、どっちもやりますよと、はい、
そうですね、これはめっちゃ行きたいなと思ってます、
うん、
一応この上映される作品で、
うん、
村上春樹原作の作品も何本かあって、
うん、
8% の女の子とパン屋襲撃は村上春樹原作のなので、バーニングしかり、なんか
入ってる
な
と、ね、
はい、
う
ん、好きな方はぜひ、これは絶対どっちか行こうと思ってます、
ね、
ビリー・ザ・キッドの新しい和気、すごい目黒シネマで多分見たんですけど、
目黒で、
はい、たまたま東京時にやってて、全然知らずに見たんですけど、はい、あのパルコがなんか初配給したっていうのと、
あ、そう
ゼルダ音楽ってだけで行ったんですけど、
はいはいはい、
すごい、はい、80年代のサブカル集がムンムンでめちゃくちゃ好きやったので
好みのとこですね、
好みの、はい、とこでした。興味のある方とか初めの好きな方は、うん、好きな若い方に見てほしいなと思います、うん、すごいなんかいい意味でこう痛々しい80年代感がすごい味わえてすごい良かったです。
なるほど。これあの今ね、
はい、
神戸映画資料館さんのページでチェックしてるんですけど、はい、これ女優さん室井茂さんですよね。
あ、どっちもね、そうです、はい、
山川映画の常連っていう書いてますので、
あ、そう、ビリーダキッドも出てはりましたもん
ね、はい、若い時の室井さんが見れるという、はい、こうやって見るとやっぱりお綺麗ですよね。
そうです ね、なんか今ちょっとへんてこば
してへんてこって言うたらね、声ありますけど、
めっちゃ好きです、めっちゃ好きなんですけど、うん、なんかちょっと変わったおばちゃんな感じ
ですね。そうですね、まあ正統派な大人の女性って感じしますよね、
はい、がありますと、
はい、
はい、この実写の企画、多分1回目が手塚誠監督で、
あ、
それも、はい、
はいはいはいはい、
はい、すごい
ありましたね、
はい、その前回監督も実際来られて、うん、トークもされてってので、うん、すごい面白かったです。OS シネマズハーバーランドで毎回やってはる発弁ライブが、
はい
はい、9月は8日日曜日に、はい、椿姫を、はい、上映されます、
はいはい、
今年中のがもうスケジュール決まってて、
は
あ、10月5日土曜日が臨時雇いの娘、
うんうん、
11月10日日曜日が何が彼女をそうさせたか、
うん、
で2月12月7日土曜日が、うん、これシークレット活弁ライブで、その今までやってきた中の皆さんからのアンケートで1位になったやつをやりますと。
おお、そうですか、
はい、で今ちょうどサイトで投票ができるようになってるので、
あ、なるほど、
私は1回しかやってないんであれなんですけどなんかね、もう一回見たいやつとか見逃したやつとかをどんどんあの送ってくださいって書いてあったんで、ぜひぜひ人気高い1位のやつがやります、
うん、
年末にって書いてありました。
なるほどね。
豊口さんさん劇場さんですね、
はい、
前も言ったんですけど8月30日から1週間鉄コンキンクリート、
ああ言いましたね、
はい、で、はい、追加でブルースブラザーズやります。
やりますか。
やります。
お
しかも8月31日が応援上映、うん、ブルースブラザーズ、
応援上映
やばないですか。もう
おーそうですか、
はい、
だ
そうです。ザ・ブルースブラザーズサタデーロッキンブルースナイト、
おお、なるほどなるほど、ダ
ンスレビュー塚口さんさんシアター天ヶ崎シティです。ドレスコードはサングラスと全身黒と白で絶対ではありません。
なるほど、
はい、これはもうあのこの間午前10時でもやってたんですけど、
ですよね、
はい、
うん、
さんさんの音めちゃくちゃいいのでもう一回、うん、もうあと3、4ヶ月みたいな9月6日から、
うん、
アイアンスカイ第三帝国の逆襲新作に合わせて旧作も日本見れます
と、はい、うん、旧作も、
はい、はいはい、どっちもあります。
前のやつ、ね、
まあ、アイアンスカイと、うん、アイアンスカイ大戦絶好の逆襲、うんうんうん、あと、9月6日からは卒業
OK の、はい、OK ですね、
はい、で9月13日からは小さな恋のメロディーと、うんうんうん、劇場版天元突破グレン・ラガン、ね、
グレン・ラガン、
はいはい、あのプロメアの、
あ、はいはい、
監督の前田畑アニメの劇場版ですね、
うん、
プロメアでハマった方はぜひですね、私がそうなのでプロメアしか、ね、はい、見たことないので、
はいはい、
うん、みたいなと思います、
はい、
で兵庫はそんな感じでしょうか、
うん、
続きまして大阪ですね。
大阪、
はい
はい、
まあ、シネヌーボーさんですね、うん、毎度毎度あるんですけど、まず今9月6日まで、
うん、
篠田正弘監督特集、
はい
はい、やってますと、
はい、
私めちゃくちゃこれ多分15本ぐらい見ているんですけど、ひたすら岩下志麻さんの、
うん、
なんか歴史を追う感じになってて
、
はい、ほぼほぼ前作出てはるので、
はい、
どんどん初めのおしとやかお嬢様から、
うん、
なんか勝ち気のおばちゃんみたいな時があってすごい面白いですね。で一応9月最後の週には、
うん、
写楽とかフクロウの城、卑弥呼、桜の森の満開の下をよりも上映されます、
うんうんうん、
はい、で、こちらも今やってるんですけど9月13日まで東京裁判ずっとやってますね。
13日まで
13日までです、はい、結構連日満員
選挙らしくて、
はい、
やっぱりね、
元町映画館もね、でしたけど、ね、 もう東京裁判と広島は、
まあ、そうやろうと思ってましたけど、
すごいですね。なかなか、
いや見たいんですよ、はい、見たいんですけどね、この満員っていうのを聞くとね、
そうですね、それもありますね、
ね、なかなかちょっとね、
8月24からは、うん、バンコクナイツと駆族特集、はい、これが詳細が決まってて、24から6日まで2週間ですね、
うん、
先月も言ったんですけど、一応バンコクナイツと、はい、ほんまこれまでの駆族の作品ほぼほぼ全部ぐらいな感じで、うん、見れますと、うん、はい、好きな方はぜひ、はい、サウダージをもう一回見たいと思います。
サウダージね、はい、よかったですよね。
で、9月7日から11までがこれですね、うん、80年代から90年代傑作選2019優秀映画鑑賞会、4作品セットを全国でぐるぐる回して上映してるやつなんですよね。
あ、全国で
全国
で
やってます。パンフレットを入場時にもらうんですけど、それでこうちょうど4作品ずつこう ABCD というか映画のくくりがあって、それを全国のほんまに手柄の文化センターとかでもやってるんですけど、
映画館じゃないとこでも、
結構市民会館とかでもやってるやつで、大阪はシネヌーボーでやってて、今回は11年の遠雷と88年のロックよ静かに流れを、90年の桜の園、93年のお引越しの4本を1本500円で、
あ、1本500円
そうなんですよ、はい、見れました。
お安い。
もうロックよ静かに流れをなんてずっと見たかったので嬉しいですね。ほんまにジャニーズの映画って全然劇場で公開されないので、劇場ってかそもそもソフトが DVD になってないんですよね、全然。
確かに確かに、
ビデオしかなくて、うん、ジャニーさん亡くなったからどうなるやろうと思ったんですけど、
今のところ変わらないんですよ、ね、
はい、その辺のアイドル映画がなかなか吉川もそうなんですけど、
はい、
セイント4のオーディションとかめっちゃ見たいんですけど全然ソフトも見つからんし、で、そうですね、
ビデオありそうですけどね、
ありそうなんですけどね、
うん、
一応このだいぶ前に菊池桃子のテラセンシボーイは見れたんですけど、あれもすごい面白かったです。日本の SF ですね。
来月出てくるかもしれません、ね、
かもしれないですね。私は書かないです。とか、まあ、遠雷も脚本が荒井晴彦さんって方で、この方の特殊上映で見たんですけど、
はい、あ、ほんまですか、
はい、その時はだいぶフィルムがもう劣化してて、だいぶ真っ赤っかやったんですけど、
はい、
今回はめっちゃ国立映画アーカイブの綺麗なフィルムだそうなので、
はいはいはい、おお、なるほど、
はい、
じゃあ綺麗に見れます
よと。はい、で、桜の園は積木美穂さん、中島ひろ子さんのやつで、
あ、
は
い、積木美穂さんか、
最後相馬井監督のお引っ越しも、はい、
うん、
これはもう絶対行かなダメですね、うん、ロックを静かに流れようはどれだけファンが来はるのか楽し
み
です、
ね、男組でしょ、
男組です、
ね、
はい、
男組のファンがどれぐらい残って
ん
のか、
うん、でも言うたら今岡本健一さんの息子さんもジャニーズですもんね、
ああ、ね、
はい、なんかですよね、そういうので高橋和也さんもこの間新聞記者めっちゃ良かったですね、
ああもうね、うん、もう高橋さんはもうねもう何やってもいいですよ
ねそうなんですね、
うん、
そう、普通に見てたら光源氏も出てるんですね。
あ、ほんまや、
はい、
へー、ね、そうなんや、
光源氏でも88年やったらデビューしてちょいすぐですよね、
ですよね、うん、バーター出てたんかな、
ですね、まあまあ売り出し中のあれなんですかね、
うん、
みたいな感じで、
はいはい
はい、9月14から20日の1週間だけ、
うん、
検索でツアーリズムが上映される宮崎大輔監督のデビュー作の大和カリフォルニアが1週間限定でツアーリズムと一緒に、日本続けて見れるスケジュールで、
そういう感じ
で、ね、はい、込まれてます。
なるほど、
大和カリフォルニア見逃したのでめっちゃ嬉しいです、
うん、
みたいな。で、続きましてシネマート心斎橋ですね、
はい、
8月23日から、うん、9月5日まで、
うん、
アスミン・ヤ・アフマド監督、
はい、
はい、特集、
うん、
タレンタイムの方ですよね。
そうですね、
はい
はい、
タレンタイムはもちろん監督された長編6本と遺作の短編が入っているオムニバスの計7本を、上映されると。でその2009年の7月25日に51歳で亡くなられて、
うん、
それの没後10年の伝説の監督ヤスミン・アフマド、東京でもやってます
よね。やってますね、うん、はい、
でその続いて大阪でも
やりますよ
っていう感じです、うん、はい、で、次シネリーブル梅田ですね、
はい、
9月13日から1週間、トミー、
おー、はい、トミー
決まってました、
はい、はい、
ちょうどこれロケットマン公開に、
あ、そうか、
はい、合わせて、
うん、
ロケットマンのエルトン・ジョンも、
うん、
ピンボールの魔術師役で出演している 、ザ・フーのロックオペラアルバムを題材にした、はい、トミーの、
ね、
トミーという映画ですね、
はい、はい、
これが9月21日からは第7現実劇場でも1週間やります、
うん、
トミーめちゃくちゃ面白いですよね。私めっちゃなんか昔 NHK の、 あの BS の映画飲んで見たんですけど、
あ、見ました、
はい、
てて
トミー主人公が目も耳も口も不自由な人で、
うんうん、
でもピンボールの才能だけがあって、うんうんうんうん、でそれでいろいろ山あり谷ありみたいな話ですけど、うん、めちゃくちゃ面白い。でもちろんロックオペラなので音楽も座風めちゃくちゃかっこいいですし、
うん、
でエルトン・ジョンもめっちゃいい役で出てはるし、
うん、
なんでぜひ見たことない方は見てほしいですし、うん、見たことある方も映画館でリアルタイムで見た方少ないと思うので、
いやさすがに少ないでしょう ね、 ね、まあ映画館で見れるいい機会ですよね、
はい、すごい楽しみです、
うん、
で、あと最後シアターセブンで、はい、前も言ってたあの夏のホラー秘宝祭り2019、はいはい、スケジュールが出てて、
うん、
ザ・クレイジーズ、あれですね、ジョージ・エロメロの若き日の傑作と、
はい、
ドリラー・キラー、あの伝説的カルト映画が、うん、気づき決まってました。
あ、気づき決まりました、
決まってました、はいはい、一応9月6日金曜日やと日本続けて、う
ん、見れ
るようになってたんで、
はい、
気になる方はチェックしてみてください、うん、ということです、
はい、
で最後京都のお話します、
はい、
まず出町座さんですね、
うん、
8月24から9月13がグッドバイブレーションズやってます、
うん、
シネマアートも今やって
やってますね、
ちょっと、はい、やってます。 T シャツの物販めっちゃ可愛かったんで、
え、 T シャツ売ってんの？
売ってました。
マジで？
黒と白、黒と白、うん、黒と白と売ってて、
え、
めちゃくちゃ可愛かったです。
ちょっとそれ
見てみてください。
おー、なるほどなるほど。
白ボディのこのグッドバイブレーションズ T シャツ見て、これ一応あれなんですよ、今回のパンフレットのジャケで、
あ、そうなん
や、はい、パンフレットもすごいまだ書いてないんですけど読み応えがあってすごい、そうなので
ほうほうほうほう、
チェックしてみてください、はい、
うん、
あとは9月7日から13が、うん、前も言ってたんですけど救いの接吻、9月14から20日がギターはもう聞こえない、
はい、
言ってます。でついにあれですよ、京都南会館が8月23から開館ということで、
うんうん、そうなんですよ、
はい、
うん、ついに来ましたね、
はい、でもこのラインナップがえげつなすぎて
すごかったですよね、すごかったです。僕もちょうど見ましたけども、
ご自身で確認してください
って、ね、言いたくなるぐらいどっさり
どっさりで、めちゃくちゃのなんか狙い撃ちされてたんですけど、
うん、
まあ、私が見たい気になるのをババッと挙げるとですね、
はい、
まあ、もう初っぱなからいきなりミストの遭遇が23日から、
うん、
ミストの遭遇ファイナルカット版、
うん、
その次の週が ET、
はい、
その次の週がジョーズ、
うん、
23日初日のオールナイト、もういきなりオールナイトするんですね、
いきなりオールナイト
が、ね、ディレクテッドバイスティーブン・スピルバーグ、ミストの遭遇ナイト、うん、でミストの遭遇ジョーズ ET3 本立て、
はい、
オールナイト、
うん、
これだけでももう十分なんですけど。で、あと8月23日から1週間、ミッドナイトインパリー。
ああ、そうそう、
はい。
これいいんですよ。これも
見逃したので見た
い
です
ね。ああ、いいですよ、ミッドナイトインパリーは。
はい、翌日、8月24日もまたオールナイトで、
うん、
これはチューズ・ライフ・ナイト、トレイン・スポッティング、うん、20th Century Woman、ウーマン、フランシスは犬ヶ島の4本だってい
う。なるほど。
この近年 の、
はい、
もうあの名作をどんどん、森のいる場所とかすごい好きでしたし、あと寝ても覚めても君の鳥は歌える、
うん、この辺もやるんですよね、
これもやります、うん、寝ても覚めてもがもうあの2018年ワースト人生レベル、人生ベストレベルのワーストやったので、
人生ワースト、
はい、まあ、小手さんはめっちゃ紹介してくださったんですけど、
そうですね、
それを聞いて見たんですけど、うん、もう人生ワーストレベル、
お、
君の鳥は歌えるは2018年ベストレベルでした。
お、なるほど、
はい、というのもあってみてほしい。だまあ恐怖の報酬もありますし、
うん、
あとはパンク侍生きられて候、
はいはい、
大好きですね、
うん、
あとパーティーで女の子に話しかけるの
が ありましたね。
であと浪曲映画イン関西も、南海館で
南海館もやる、
はい、されますし、はい、あとは8月30日からラストタンゴインパリとか、
はいはいはい、
あとラストワルツもあります、
うん、
君の名前で僕を呼んで
され
ますし、
はい、
もうこの8月末のオールナイトもやばいですよね。スタンドミーアップイクゼナイト、
はいはいはい、
スングストリートとブリグズビーベアと、うん、僕らの未来逆回転の3本オールナイト、
うん、
で9月6日からはこれですね、ルーキー映画祭、
あ、そうそうそう、
新旧監督
のデビュー特集、はい、さんとね、はい、南海岸さんの
コラボ企画で、
はい、
これももうラインナップどれを見ても間違いない、タイトルだけでは全然分からなかったんですけど、
はい、
一作あのクリシャが、
うん、
あのジョン・ウォーターズの2016年ベストって書いてたんで、
うんうんうんうん、
ジョン・ウォーターズのベストめちゃくちゃ信用してて見れる分も絶対見ようと思ってるんで、これは絶対見たいな。
そうなんです、この期間は、
はい、
あれなんですよ、夕方から 3本ずつかね、うん、はい、あってプラスそれとは別でオールナイトも 2夜ある
んですよね。そうです、2夜、はい、6日と7日とオールナイトで、
そうなんです、ロバート、はい、デビッド・ロバート・ミッチェルのオールナイトと、はい、あとその後のルーキーナイトということで、
はい、これもね、すごいですよね。
ルーキー映画祭は投資権変えました、は
い、あ、そうなんですね、
はい、何本いけるか分かりませんけども
いや、私も行きたい、行けるだけ行きたいですけどね、うん、なかなか。その後のルーキーナイトもね、ムーンライズキングダムとか、エブリバディウォンツサム、
あ、いいですね、
ザ・マスターと、
あー、ね、マスターや、寝るやろな
寝るのも込みで
楽しいです
もんね、オールナイト
は。もうね、はい、もうこんなんも込みで楽しんでほしいですよね。
あとはあのペパーメントキャンディーとオアシスも9月6日から11日にこう日替わりで、
うん、そうそう、はい、日替わりがね、ちょっとね、あれなんですけど、バーニング僕見逃してるんで、
そうですね、
バーニングなんとか拾いたいなと思ってます。
一緒にやりましょう、ね、は
い、ちょっとしばらく南海岸通わなあかんなっていうような
ラインナップになってるんで、6日に7、8に行ければ全部見れるそうですね。
あー、そうですね、頑張ります。
そうですね、あとはバーフバリーもどっちもあります。完全版を伝説誕生王の凱旋、
うん、
あとはレザーフェイスですね。ちょっと前にやってたあの始まりの話でね、
うんうんうんうん、
怖くて見てないですけどなどなど、もう
やっぱりね、サンスクリーンになったっていうのがむちゃくちゃでかい。
あ、そうか、サンスクリーンですもんね。
そうなんですよ。
あ、そうです、めっちゃワンスクリーンだと思ってどうするのと思って
ました。いやいやい
や、
サンスクリーンになってるんで、だからもう今までの鬱憤をね、
無敵ですね、そうなると。
そうそうそう、これからやりたいことが思う存分できるっていう環境になるための、まあどれぐらいですか、
はい、
2年弱ぐらい、
そうですね、それぐらいですね、
の準備期間と思えば、まあまあ全くやりましたよっていう感じじゃないですか。
そうですね、
うん、
いや、もう楽しみですね、南海岸
楽しみです、
ね、オールナイトが帰ってきた感がすごい嬉しいですね、
うん、
めちゃくちゃ嬉しい。まあ出町座とちょっと遠いですけどね、のまま距離は
あるけど。あ、そうなんですかね、
はい、
まあ僕京都の地理はあんまりよく分かってないんですけど、
結構ちょっと遠いですね、
うん、南北に分かれるか、
ね、まあ、はい、だいぶ北の方なんで、
はいはいはいはい、
出町座はまあ間に京都市に曲がって、うん、南海岸とかですね、うん、絶対三軒はしご、そうですね、朝、お昼ぐらいに出町座行って、夕方見て、オールナイト行って帰る、北から南に下って、
なるほどね、
大阪に帰るとか、一番いいですね。わあ、もう夢が膨らむ南海岸ですね。うん、私はとりあえず、23日に、
はい、
あの豊田監督の短編を、これもあのトーク付きで、
トーク付きですか、
はい、上映されるみたいで、豊田俊明監督の、銃刀法なんちゃらで、ごたごたした時のに対する返答みたいなのかなと、はい、と思ってますので、
はい、
すごい楽しみです、ね、そうですね、京阪神の旧作はこれくらいです、
はい、
はい、最後午前10時の映画祭ですね、
うん、
はい、8月23から9月5が龍馬の休日とニューシネマパラダイスやってます。で9月6日からは、砂の器とベニスニシスですね。で9月20日からは交代で、
うん、
映画ベニスニシス砂の器ということで、な感じです。
なとこですかね、
はい、
はい、ワクワク旧作ランドではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、薬師丸のワクワク旧作ランド2019年8月号でした。